今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、こう別になんだかんだ言ってるわけじゃないんですけれども、2019年も本当に早いもので残すところ10日余りとなりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと暖かいなという、そんな気はするんですが、今回の話題は、20代30代の女性に急増しているという子宮頸がんのお話です。コメンテーターはこの番組初登場の方です。足立病院院長でいらっしゃる澤田盛雄さんです。澤田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして初めまして。
初めまして。
はい、この番組では足立病院の院長の畑山、前院長の畑山博さんに、何度も何度もご登場いただいているんですが、澤田さんがこの足立病院の院長になられたのはいつからなんでしょう。
ですね、僕は2019年1月からこの足立病院に入職をして、は
い、今年、
そうですね、はい、で4月から院長に就かせてもらうことになりました。
そうですか、はい、そうすると院長になられて、まあ、半年ちょっと、7ヶ月
そうですね、7、8ヶ月ぐらい
ですかね。
まだもう本当にひよっこです。
はい、いえいえ、それまではじゃあどちらにおられたんでしょう。差し支えなければ、
僕は京都府立医大出身です。
はい、あ、出身は、はい、
でそれで
府立医大で、そうすると京都ご出身
と、うん、あ、そうですね、はい、地元出身で府立医大に入学して、で府立医大の産婦人科教室に入って
産婦人科教室、
そうですね、産婦人科の医局ですね、
はい、
はい、でそれで僕は婦人科の腫瘍に興味があって、研修医の時に受け持った患者さんが非常に患者さんをもっとちゃんと救えなかったなっていう後悔とか、そういうような思いがあって、
研修医の時に、はい、
腫瘍の専門医になりたいなっていうので、その時の上司に相談をして、東京の築地にある国立、今名前変わって国立がん研究センターという名前に変わったんですが、
はい、
そちらにレジデントで行って、で
レジデントと申しますと、
レジデントでは住み込み医師ですね、簡単に言うと、
その、はい、救急センターとおっしゃいました、がんセンター、
がんセンターですね、はい、そうですね、
住み込んだ、
住み込みながら臨床の研修をするというところから始めて、
はい、
でそれでなんだかんだいろいろこうやってるうちに12年ぐらいそこにずっと居ついて、
はい、
でレジデントからチーフレジデントで、研究所のリサーチレジデントをやってスタッフになってっていうところまでずっと築地で住んでましたね。
そうなんですか、はい、築地にそういうがんセンターがあるって不思議な気がいたしますけども、きっと何の不思議もないと思うんですが、
そうですね、
そのがんの研究ですが、それはもちろん女性に関するがんということですか。
うん、そうですね、僕はずっと子宮がん、子宮頸がん、はい、
子宮頸がん
のずっと研究なり臨床をやってきました。
ほう、
でそれでずっとそれをライフワークにして、臨床もずっと京都に戻ってきてからも、
はい、
京都も大学母校の府立医大に戻って臨床も取り組んでたっていうのが、まあ実態ですかね。
そうですか、ね、はい、そうするとその子宮がん、子宮頸がんのもうまさに専門家ということですね。
まあそういうことになりますかね。
はい、はい、そうすると研修医の時にその、まあ残念ながら亡くなった女性はその子宮頸がんで、
うん、その方はね、いや、その方はまた違って卵巣がんだったんです
よ。卵巣がんだったんですか。はい、今日は、子宮頸がんを中心に伺うんですけども、うんうん、はい、女性に関するがんでいうとどういうものがあるんですか。
女性の性器っていうと、はい、もう内性器、外性器、体、体の外、内にあるもの全部合わせるとかなりの領域あるんですね。
はい、
例えば皆さんよくご存知なのは今言ってる今日の話題の子宮、 子宮っていう臓器にも入り口と内側の体部、
はい、
で入り口の頸部っていうこの2つがあるのと、
はい、部分が分かれるということですね。そうですね。
であとさっきから今の患者さんの話で出ました卵巣、両方に両、はい、左右に一対の卵巣があると、
はい、
でその卵巣から排卵された卵子をこうピックアップする卵管っていう管があるんですね、
は
い、でさらにその子宮が外につながる通路といいますかね、そこが膣っていう臓器がある、
は
い、でさらにその膣から外っていうのは外陰部っていうところがあるんですね。でさらにお腹の中はまあ、そういう今言った臓器のところにも全て腫瘍が発生すると。
あ、
だからもういろんな腫瘍が発生します。
どこに発生してもおかしくない
と、おかしくない、はい、ということですね。でそれ以外にちょっと珍しい名前で言うと腹膜がんなんていう名前もあるんですね、
はい、
それはもう卵巣、昔は卵巣の表面にできたものがこうなかなか広がったっていうふうに考えたんですけど、
はい、
お腹の中にそうやって腹膜を這うようにしてできるがんっていうのもあります。
あ、そうなんですか。私のことを言ってなんですが、小さい時、盲腸をこじらせて腹膜炎になったんですけど、 それと腹膜がんは違いますよね。
まだちょっとそこはね、
全然違いますね。きっと
ただがんが広がると同じように腹膜炎は起こすんですね。
あ、
炎症を起こします。
そうですか、うんうん、その腹膜っていうのは、うん、その多分臓器をこうカバーしている。
その通りです。もう臓器になったり、あるいは腹腔というこの空間をカバーしている膜なんですね。そういうところに発生するがんも婦人科、女性に関しては婦人科で扱うと。
そうですか。
いうふうになって
ますね。その腹膜に発生するとなんだか大変そうだなっていうイメージがありますね。はい。さあ、まあその中心は子宮だと思うんですけれども、うんうん、はい、まあ子宮ってそもそもどういうものなんですか。
子宮って僕ら普段、今足立病院で僕は出産を扱ったり、あるいは、はい、妊娠したいっていう患者さん、不妊症の患者さん扱ったりしてます。
たくさんおられるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、
でその子宮っていうのはもともと本当に形もすごく綺麗で洋梨みたいな形してるんですね。
洋梨、はい、
でそこが、まあ、ずっと赤ちゃんを育む袋としての機能があるとと、
はい、
いうことで、非常に自然で設理、自然の設理で綺麗にできた臓器なんですね。
そうなんですか、ね、赤ちゃんがそこに育まれてもうまくいくように、綺麗な形の、
ね、作られてますね。
そうなんですか。
普通は用なしぐらいの大きさが、妊娠するともう本当に鼻からスイカが出るみたいな、ね、話じゃないですけど、
本
当に大きなものにこう膨らむこともできる機能も備えてると、
はい
はい、でなおかつその子宮のその機能としてですね、やっぱり女性のその月1回の月経があったりだとか、はい、そういう女性のシンボリックな臓器であるっていう意味では非常に大事な臓器ですね。
ああそうですか、うん、まあ、そういう、月1回そういう月経があるっていうのも、うん、その子供を産むための、何かしらの出来事と、ね、そうですね、いうことです ね
子宮の内膜のところに着床するためのこう内膜っていうのがあるんですけど、はい、受精卵がこうふかふかのベッドにこう落ち込んで、そこで妊娠って成立するんですが、
はい、その着床すると受精卵が、
そうですね、はい、でそのふかふかのベッドっていうのが子宮内膜だと思ってもらったらいいですね。
素晴らしい、はい、でその着床しないと、まあ、それが、こう排出されるということですね。はい、さあ今日そのお話を伺う子宮頸がんなんですが、
はい、
これは一体どういうものなんでしょう。
子宮頸部っていうその子宮のいわゆる入り口ですね、本当の入り口、その部分が
子宮自体の、まあ、入り口ということですね。
子宮の入り口 に腫瘍ができて、それが悪性腫瘍だった場合、
はい、こちらに図がありますけれども、
はいはい、ここが
ここというのはちょっと、
ね、
ラジオ聞いてらっしゃる方は分かんないんで、
もう本当にラジオ初なので、
はい、
子宮の本当に入る、子宮の中に入る本当に門ですよね。
門、
その部分に悪性腫瘍ができるのを子宮頸がんっていうふうに言います。
ああそうなんですか、
はい、
はい、どういう時にこの、子宮頸がんになるんでしょう。
もうね、その子宮頸部の病気の大きな原因はやっぱ感染だって言われてるんですね。
感染、
うん、
よく 言われるのは、何らかのいろんな刺激で遺伝子が変異してがん化するとか、まあそういうがんになる原因っていうのはそういうことが、まあ大体はそうでしょうか。
そ
うです
ね。その原因の一つがウイルスなんですね、
はい、
でそのウイルス、子宮頸部のがん化の一番の犯人って言われてるのがヒトパピローマウイルスっていう、まあ、まあ簡単に言うと HPV って略されてますけど、
HPV、はい、
それが感染することで、細胞に変化を起こしてがん化に結びつくんじゃないかと、はい、いうことが分かってるんですね。
これは困ったウイルスですね。
そうですね。ただこのウイルスは実はありふれたウイルスで、はい、どこかしこにもみんな普通にいると、
普通にいるウイルス、
それが細胞に感染してがん化するっていうんですけども、はい、全部が全部がん化するわけではないんですね。がんに至るのはわずか、本当にもうすごい低い確率、
はい、
細胞が感染しても感染した状態でとどまっていればそれはがんではないわけです、
はい、
で感染して細胞が悪性化していって腫瘍化していくって初めて悪性腫瘍になるわけですよね、
はい、
そこまで行き着くっていうのは実はそんなにたくさんはないんですね。
そうですか。パーセンテージはどれぐらいなんでしょうね。
大
体
ですね、僕の記憶が正しければ 1% 以下、0.015% だったと記憶しています。
ああそうですか、はい、その HPV に感染してがん化するのは、うん、まあ、ごくわずか 1% と、
うんうんうん、1% 以下ですね。
以下、うん、そのがん化するのとしないで済むのはどういう、何の違いにあるんでしょう。これは
多分、ね、いろんな免疫だとかいろんな因子が多分関与していると思うんですね、
はい、
患者さんが例えば弱ってるとかね、
はい、
あるいは
免疫力、
まあ、一番免疫力が弱ってるとか、
はい、
でまた別の因子として疫学的に言われているのはタバコ喫煙は子宮頸がんにも影響するだろうっていうふうには言われています。
そうですか、
うん、
その免疫力低下という、その喫煙は免疫力低下の中に入るっていうわけではない、うん、
タバコ吸ってるから免疫力低下するっていうわけではないと思うんですけどね、
はい、そのタバコを吸うこと、うん、喫煙自体の、
まあ、影響がある。
こう喫煙っていろんながんに、肺がんもそうですけども、
そうですね、
いろんなものに悪影響を及ぼしますよね。
そうですね、もうおっしゃる通りですね。
そうですか、はい、その、まあ1% 以下というお話でしたけれども、うんうん、最近、以前はこの子宮頸がんって、中心ピークが40代から50代というふうな、
う
ん、
ね、
つい最近新聞で見たんですけども、若年化というか年齢が若くなっていると、
うんうんね、この子宮頸がんの特徴はですね、
はい、
こう出産年齢の方にピークが来るっていうね、
はい、
そこの30代40代にピークが来るんですね、
はい、
でなおかつその後また60、70代でもピークが来るんです。二方性だって言われる、山が2つあるんですよね、
はい、
でこれは他の固形がんって普通50、60ぐらいにこう一つの山が来るんです。
はい、まあ、ちょっと、うん、まあ、長年、使用してきましたねというようなことも関係あるかもしれないと。
ただ
そうではないと、
子宮頸がんは違うんですね、
はい、
これ若い人、これはね、やっぱり性行為で感染したウイルスによって起こるんじゃないかと。で今の時代やっぱ若い子のセックスの初高年齢がだんだん 若くなってきてる、間違いなくこれはこう変わってきてる、社会の背景が変わってきてて、はい、若い人の感染がやっぱ増えてきてるんじゃないかと。でそれに伴ってがんになる年齢もちょうどその30代40代ぐらいにピークがあると、
はい、
でがん化っていうのはやっぱり10年から15年ぐらいかかるんですね。
あ、
だからちょうどそのぐらい若い頃にそのセックスっていうのがだんだん数が
若年化して
増えてくると、はい、がんもそれに合わせて若くなってくるっていうふうな風に考えられるんですね。
そうですか。そうするとこのピークが20代、うん、30代に、
うん、
来て随分、うん、年齢層が若くなっているということは、
うんうん、
やっぱりその、性行為をするということが若年化していて、うん、がん化するのがその10年も
眼科自体のね、多分スロープは変わらない、は
い、
階段登っていく
と、ね、はい、
時間は変わらないんですけど、はい、始まる年齢がやっぱ若いから、どうしてもこうだんだんこう若返って若い方にこう癌の罹患率が高くなっていく傾向がありますね。
はい、そしてこういざ子供を産むという年齢に達した時にちょうどその感染した 部分が癌化するという時期になるってことですか。
そうですね、今ちょうどその初めて子供を産むっていう方の年齢が徐々に今度は逆に上がってきてるんですね、
はい、
昔だと20代で初めて子供を産みましたっていうのが
高年齢化していると。
その通りです、もう30代、はい、今は40代で初めて子供を産みますという方が実際やっぱり女性がいろんな仕事を持ったりその、
まあ、結婚年齢自体も上がってますよね。
高齢化してて、でそうなるとだんだんそういう状況と合わせて癌化も逆癌化と癌の罹患率のピークと出産したいっていう年齢のピークが被っちゃうんですね。
あ、
だからちょうど本当に子供が欲しいなっていう時に見つかる方っていうのも実際今いらっしゃる。
そうですか、うん、そういう出産年齢の、まあ、高齢化というのは、うん、じゃあいろんなこう影響っていうのがあるって感じですね。卵子のその
老化、エイジングの問題もありますし、
はい、いろいろ、まあそうするとやっぱり元気なうちに越したことはないということもつながると、う
ん、まあもちろんその価値観もね、はい、いろいろあるの で、
本当です、ね、
もうその個々それぞれの価値観で人生が生まれるのは全然いいことなんですけど、そういう情報を知っておいてもらうっていうのは大事なことかな、
まあ、こういうこともありますよ、うん、ということですね、はいはい、まあ、あの若年化した分、うん、発症もその分若くなって、うん、ちょうど一致する可能性があるよ、
う
ん、
あるよっていうことは知っておいてほしいですね。
本当ですね、やっぱりいろんなことを知っておいて自分で判断するということが重要かもしれませんね。
そう思います。
さあこの後は、いろいろその防ぐにはどうしたらいいのかなということを伺いたいと思います。引き続き足立病院院長の澤田盛雄さんにお話を伺います。子宮頸がんはこの原因が HPV によって起こるっていうことですか。
そうですね、
もうそれ以外の原因はないということですか。
全くないというわけではないんですけども、ほぼ9割9分、がんの組織を調べるとその HPV ウイルスがいるっていうことがもう分かってるんですね、
はい、
だからこの9割9分見つかるこの犯人っていうのはもう必ず関わってると。
そうですか、うん、そしてあの感染はあの性的接触によるというところを聞くと、うんうん、なんか大変だなと、これはなんか困ったことだなっていう気がいたしますけれども、うんうんうん、あのまずその、子宮頸がんと言われるものはきっと段階がたくさんあると思うんですけども、うんうんうん、何か症状が出るっていうのはどんな症状が出るんでしょう。
これね、実は初発症状なかなかね分かりづらいんですよね、は
い、
で、まあ、性行為の後にその出血すると、そういうのが一番症状としては代表的だって言われてます。
代表的
で痛みが出るっていうことはほぼないんですね。子宮頸がんで痛みが出るっていうのはかなり進行した状態の可能性が高い。
あ、その出血っていうのは他の原因でもあのそういうことはあるんでしょうか。
いや、例えば、まあ、比べる意味で一つ例を出しますと、はい、子宮の中にできる体がん、
はい、
内膜奥にできる、はい、袋にできる、そうですよね、
用なしの部分、
用なしの部分の内膜にできるがんっていうのは、はい、大体閉経した後の不正出血っていうのが多いんです。
よく聞きますよね。
そうですよね。だから皆さん多分あこれおかしいすぐ分かるんですよね、
はい、
でも子宮頸がんってそういうもんじゃないんですね。なかなか出血っていうのはさっきも言ったように接触出血、物理的な刺激で初めて出血して分かるというところがちょっと違いがあるんですね。
そうするときっと想像ですが、がん化していて組織がまあ何らか薄くなってるとか、うん、敏感になってるとか、うん、
腫瘍になってて、はい、脆くなってて
普通の、まあ、皮膚っていうかあれではなくなってると。
そうですね。
だからこそそういう異常そうですが起こると。
そう、しかも30代40代の方ってまだ生理があるので
ややこしいですね。
ややこしい、
分かんないですね。
なかなか分かんないですね、
は
い、
そうですか、うん、これは原因が、まあ、ほぼその HPV、うん、ヒトパピローマウイルスって分かってても、うん、そのウイルスいや結構ですっていうわけにはいかないですよね。その他の症状としては、うん、どういうことがあるんでしょう。
子宮頸がんの症
例、まあ、そんなもんですか。
そうですね、はいはい、やっぱ接触出血っていうのが一番大きいですね。
そうですか、うん、はい。そして、まあその子宮頸がんであるということが分かるということは検診か何かに行っているということですが、そうですね、これを、うん、まあ防ぐ方法というかどういうことがあるんでしょうか。
これはね、がんの予防っていうのは、はい、原因が分かっているものを原因を予防するっていうのが一つですよね。これ一次予防っていうんですね、
はい、
もう一つは早期に発見する、
はい、
これが二次予防なんですね。
あ、
でこの早期に発見するっていうのは昔からされているこれ子宮がん検診なんですね、
はい、
女性の方いつもハガキが来ると思うんですね、がん検診受けましょうっていう。
来ないですね。
あ、来ないですか、はい、例えばほらマンションの入り口なんかにね、
はい、
京都市がやってる検診
貼って
ありますよね。ああいうなんでもあるんです
、はい、
で今は20代の方でも実はハガキが行ったりして検診のおハガキが行ったりします。
そうなんですか、
はい、でそういうのを利用してね、公的なやつを利用して受けられるのも一つ。それはね、はい、子宮頸部の細胞を取って顕微鏡で見ると。でこれはね、日本の作り細胞診の検査士の人あるいは細胞診の指導医の先生、非常に精度が高いシステムを作り上げているので、
はい、
これはもう受ける価値がある検診だと思います。
価値がある、はい、うん、
これはね、これは早期発見ですよね。二次検診って言われます、
はい、まず方法、まあ、その
2つあるとして、ね、はい、
で早期発見、
はい、でもう一個は原因を、これ HPV だっていうことがほぼ分かっているので、
はい、
そっちを予防するっていう予防法もある。
はい、それがそんなことできるんですか。
そうなんです。これがね、はい、子宮頸がんという固形がんなんですけど、唯一固形がんで予防があるっていうのが子宮頸がんの本当に大きな特徴なんですね、
はい、
これがいわゆる HPV のワクチンっていうやつなんですね。
何年か前に非常に話題になった記憶があるんです、
はい、う
ん、
そうですね。
これどういうものなんでしょう。
これはね、子宮頸部に感染するそのヒトパピローマウイルス HPV のその DNA 核酸っていうのを取り除いたただのウイルスの殻を体に抗原として打つことで、それが体が認識してその抗原を攻撃する抗体をいっぱい作るという、まあ抗原抗体反応を利用したワクチンなんですね。
それ核がなくても抗原抗体反応は起こすんですか、
うん、起こすんですね。
そうですか。
そういうふうにして合成をできしたものなんですね、
はい、
でそれをやることで、
それをどう、うん、どういう何かどう接種する、注射する
注射で、
はい、
注射で予防ワクチン、インフルエンザと一緒です、
はい、
それを筋肉注射するんですね、このワクチンはね、
はい、
筋肉注射して体にその抗原を、弱毒化した抗原を打つことで抗体を作ってウイルスから身を守るっていうのがワクチンの仕組みなんですね、
はい、そういう、こう HPV、うん、HPV に対する抗体ができると、うんうんうん、そのどうなるんですか。
それはね、実は子宮頸部、普通風邪だとね、
はい、
一回今年かかるとこう風邪も今日は今年は引かないって言うじゃないですか。
まあ引いても症状が軽い、
ね、軽く終わるっていうじゃないですか、はい、ただ子宮頸部の HPV、 そのウイルスかかったやつって自然に感染しても抗体がなかなかできにくいんですね、
はい、
だからこう打ってあげて抗体をたくさん作ってあげとくと、その子宮頸部に HPV が来た時にその抗体が働いて守ってくれるっていうことになります、
まあ、ある意味やっつけるというか。
そうです、そうです、
まあ、そんな感じと
体の中にいっぱいミサイルを作っとくってい
うイメージは。そんなんでも合ってますよね。
合ってます、
はいはい、
それだと、それは分かりやすいと思います、
はい、それは、うん、効果としてはインフルエンザですと、もう本当にその年その年の形とかいろいろあると思うんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
HPV、 そうですね、はい、HPV もそのがん、発がん性のウイルスっていうのがタイプがもう分かってるので、
はい、
それに合わせたワクチンっていうのがあるんです、
はい、
だそれを打つことでだいぶ抑えることができる。
そうですか、
うん、
日本で 4,5 年前だったと思うんですけれども、はいはい、あれは中学校か小、うん、いつ学校でなんか、
そうですね、
集団接種みたいなありましたよね。
もうね、今実はその定期接種っていうことで、
はい、
ちゃんと取り込まれたんですけれども、もうそれで痛みが原因で起こった副作用の被害で今接種が止まってる状態なんですね。
いろんな副作用がこう非常に、うん、こうセンセーショナルに報道されたっていう時期があったかなと思うんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうすると今はそれがこう止まってる状況なんですか。
もう多分ね、止まって今5年6年経ってる 状態です。
ああ、そうですか、うん、それは世界的に、こう世界と比べてどうなんでしょうか。
世界と比べて実は日本だけが今
止まってる状況、
接種の積極的推奨はしないっていう厚生労働省のあれで止まってますね、はい、
そうですか、
うん、だから非常に他の先進国ではもうそういうワクチンの接種が進んでるので、
はい、
特にね、そのワクチンの会社があるオーストラリアなんかではもう
オーストラリア
とイギリスにそういう大きな会社が実はあるんですけど、
はい、
オーストラリアなんかではもう子宮頸がんの全がん病変が減ってきてるということがもう明らかに分かってます。
あの、うん、こう当たり前にこのワクチンを接種する、うん、そういう制度があるんでしょうか。
そうですね、はい、公費で接種する。
あ、公費で接種する、はい、
でなおかつオーストラリアの場合女子だけじゃなくて男性にも男の子にも接種をすると。
そうするとどうなるんですか。
そうすると男の子も打つことで、
はい、
こう予防をこうもっと効果的にできると。
あの男性 の、うん、あの持ってる HPV そのウイルスが
男性にも
減る、減少するという
ということは女性にも副因になるわけですよね。
本当です ね。
でなおかつ
さっき男性だけにしてもらうそれダメですね、はい、
でしかもね、その男性に打つと男性と女性でも他にね、子宮頸がんだけじゃなくって、
はい、
咽頭がん、喉にできるがんだとか、
はい、
あるいは肛門にできるがんだとか、こういうものも減らすっていうことが分かってきました。
それは HPV が関連している
という主要なんですね。
そうですか。
そういう福音もあるんですね。
そうですか。そうするとこれからこう、うんうん、こう日本としてはどんなふうにしていけばよろしいでしょうか。
これはでもただその 5,6 年前に起こった、不幸にして起こったことも、これも事実なのでね、
はい、
今その日本の厚生労働省あるいは学会なんかは取り組みとしてね、痛みが起こった場合の受け入れ先、副作用が出た場合の受け入れ先をちゃんと整備した上でもう一度仕切り直して再開すべく今努力をしているところですね。
ああ、そうですか、うん、このやっぱり専門家としてはこれは再開した方が
そうですね、
いいだろうということですね。
僕はどっちかというとがんのずっと診療してきたので、
はい、
今まで残念ながら救えなかった患者さんを見てきた立場から言うと、この固形がんやっぱり予防できるんだったら予防してあげたいなっていうふうに思ってます ね。
そのワクチン接種の年齢なんですけれども、うん、あのだいたいこういくつぐらいだと効果的でしょうか。
うん、もうできたらその感染、本当にセックスする前に打つっていうのが一番いいですよね。
はい、
で日本では一応中3から高1まで、京都もそうです、はい、そこに公費をっていうことで
投じたという、はい、
で一応まあそれぐらいが一番目安になるんじゃないでしょうか。
ああ、そうですか、はい、そして一度ワクチンを打つと、うん、まあ20年くらいは
そうですね、試算上は20年って最初の頃言われてたんですけど、今はもっと持つんじゃないかなんていうデータも出てるから、
あ、そうですか、
結構しっかり抗体ができるっていうことが分かってきました。
そうですか、はい、そうするとやっぱりワクチンを、うん、まあ打たないではないのではないかなというところでしょうか。はい、時間があまりなくなりました。若い世代の女性、その急増しているという若い女性に一言だけ言う時間があります。
そうですね、はい、もう本当にね、皆さんかかりつけの産婦人科医を見つけて、
はい、
もう何でも気楽にフランクに話せる先生持つっていうのが一番、僕は一番いいと思いますね。
そうですか、はい、私もじゃあ持ちます
、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。この話、この番組は足立病院ストロベリーセブン、文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。澤田盛夫さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。